高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて、福島のストレス障害の法廷傍聴してきたその報告を続けさせていただきます。先週申し上げなかったんですが、第1回の裁判の場で原告は被告の国に対して次の説明をちゃんとしてくれという要求をしておりました。それ何かと言いますと4点ありまして、国は国会で十分審議したと言ってるけれども、十分審議ということの具体的な内容を言ってくれと、言うまでもないことですが、とても十分な審議などというふうには思えないという考え方に立った質問です。2番目は国民に義務付けてもいいのだという合理的理由、こういう理由があるから国民に義務付けてもいいのだ、こういうその理由付けについて国会は一体どういう議論をしたのか、それを明確にしてくれと、こういう要求もしていました。3つ目は、裁判員法は柔軟に事態を認めている、こういうふうに言っているけれども、国は言ったけれども、でそうすると柔軟に事態を認めているのにもかかわらずストレス障害になったということは、それは自分の話、自業自得というのでしょうか、あなたが勝手にそうなったんでしょっていうことなのか、辞退しなかったあなたが悪いとでも言うのかと、こういうことを答えを明確にしてくれと要求をされていました。から最後4番目は、裁判員法は刑事処分、刑事罰を科すこともなければ強制連行まではしないと、こういうふうに国は言ってるけれども、でそうすると刑事罰を科したり強制連行をするというようなことになったら憲法違反になる、こういう理屈なのか、そこまでしないから憲法には適合してるっていう言い方なのか、その関係が明白でない、はっきりしてくれ、こういう要求もしました。さあその要求に対して答えてきたかどうかということがまず注目されるわけです。12月10日の裁判では、まずその被告側の応答の書面が陳述されました。陳述といいますと、皆さん法廷を傍聴された方あまりいらっしゃらないかもしれないんですけれど、実際に用意してきた書面を朗読するわけではないんですね。この書面を陳述しますねと聞き、陳述しますと答えると、その書面が法廷で読まれたことになるという、これが裁判所の中の長い習わしになっています。形式的なので傍聴席にいると何が陳述されたのかがわからないままに終わるという不合理を感じる局面ですけれど、そういうことを裁判所はやっている。で、実はどういう書面だったのかと言いますと、その書面の内容を私は拝見させてもらいましたので分かりましたけれども、20枚ほどの書面です。 A420 枚というとそれなりの量になりますけれども、その内容は私も弁護士で法律家の一人ではありますけれども、読んでいると恥ずかしくなるような無内容なものでした。裁判員法案の審議過程などを述べたものだという説明だったのですけれども、裁判員法がどういう経過をたどって法律になったかということを本当に簡略に書いてありました。原告がいろいろと問い尋ねていた先ほどご紹介した点についての応答は全く行われていませんでした。こういう木で鼻をくくったような対応が裁判員制度に潜む国の考え方、あるいは裁判員制度の規定にある 国の姿勢だということが非常によくわかる書面だった。国民の立場に立つとか、国民の気持ちを大事にするとかいうことを言うのであれば、丁寧に質問には答え、理解を求めるという姿勢が大事なのだろうと思いますけれども、およそそういう姿勢にはない。国の決めたことには従うのが当然だぐらいの態度としか見えない。そういう書面でした。注目されることはありました。それはこのタイプの書面の冒頭のところで認否を補足するという言葉でした。認否を補足するって何のことかと言いますと、前回の法廷で訴状に書かれていた原告の主張に対して、それは認める、そこは認めないなどと答えていた、そういう答えのことを認否というんですが、認めるっていう字と否、否定するという時の否の字を使いまして認否というんですけども、認否をしていたけれども誤解を与えかねない状況がちょっとあると、そこを正すというんですね。その誤解を与えないようにするというのは何のことかというと、この女性が、原告の女性が傷ついたという事情について、これを知らないという応答をした。これ私先週申し上げましたね。不知という言葉を使って知らないと言った。知らないはないだろうというふうに私が先週申し上げましたけれども、その知らないということだけではなくて、答弁書の中では裁判員裁判に参加したことによって傷ついたという、そういう原告の主張に対して争うと言ってたんです。つまりこの女性が傷ついたというのは裁判員裁判に参加したからではないだろうと、それ以上には言っていませんけれども、強いて推測して言うならば、もともと病弱な人なんじゃないのかとか、何か他に傷ついた原因でもあるんじゃないのというような時に争うと言いますが、その争うと言ってきていたんですね。随分これはひどいものだと思います。本人が今ストレス障害になっていたとしても、その原因が裁判員に参加したことかどうかなどわからないと言ってきたんですね。これは木で鼻くくるとかいうことを超えて、あからさまな国民に対する挑戦だと言っていいでしょう。で、それはさすがにまずいということになったんじゃないでしょうか。実際この裁判が9月に開かれたその翌日の新聞報道は、県紙はもちろんのこと、ブロック紙も全国紙も大半の新聞が報道して、国は争う姿勢を取っているということを大きく報道しました。裁判員裁判に出頭しない国民は非国民である、そう言ってるようにも報道された。これでは国民を完全に敵に回すと、そうでなくても大半の国民がもう向こう側に行ってしまっている状況の中で、裁判員に参加して傷ついた人が国を訴えたら、裁判員に参加したためじゃなかろうと言ってきた、そういう言い方をされたら、もうこれは堪忍袋の尾が切れる、そういう状況になってしまう。さすがにそこまではまずいということを感じたのでしょう。今回の準備書面というこの裁判所に提出をした書面を見ると、争うと言ったのはそのことではない、国会で行われた議論そのものについての原告の評価を争っているのであって、それが原因で傷ついたということを争っているのではない、そこは不知であると言いました。さあ、もうこういう議論になると 一般の方、素人の方には何の議論をされているのかもうわからない世界だと思いますが、積極的にそんなことはないと言って大論争を展開するつもりはないけれど、裁判員裁判に参加したから心が傷ついたのだということの証明をしてくださいねと言ってるんです。強く争うつもりはないけれども、不知というのは争うということなんです。だからちょっと言い方のトーンを下げた、形だけ下げた、中身は争ったまま、そういう主張に訂正をしますと言うんです。私などは何が訂正だ、何が認否の補足だと思いますけれども、さあ今日のこの私の説明をお聞きになられてもなかなかよく分かりにくいというふうに思われるかもしれませんが、国は裁判員制度に動員をされた、裁判員裁判に無理に引っ張り込まれた当事者が納得がいかないというふうに物言いをつけたときに、どういう争い方をしてくるのかというのがよくわかります。国民を本意に考えてなどは決していないということ、国民は動員の対象としか考えていないということが、この裁判のやり取りの中にも如実に表れているというふうに思います。さあ今週もかなり細かくお話をしてまいりました。今年もこれで私のインターネットラジオは終わりです。お元気に年を越していただきたいと思います。第2回口頭弁論のこの内容の一番のポイントになるところ、触りのところとも言っていいでしょうか、これは来年の年の初めのインターネットラジオでご紹介をして、とうとう裁判員裁判をめぐる裁判、裁判員裁判をめぐる争いの裁判が最も重大な論争の局面を迎えたというところを年の初めのご報告にして、参りたいと思います。それでは皆さん、今年も一年どうも私にお付き合いいただきましてありがとうございました。また来年早々からお会いしたいと思います。今日はここまでにします。